どうぞ話してください。
テキストです。
テキストです。
今から あのセッションはティーチングというよりはみんなで、パネルディスカッション、まあ、基本的には皆さんが、質問したり、質問ですね、それから疑問に思ったことなんかこう話題を出しながら、基本的に僕と明石さんが対話で、それに答えていきます。で、皆さんの中からもいや講談じゃないかというような感じで、話を進めていきます。で、このテキストの一番後ろにあります、偶像と文化パネルディスカッションということで、まず一つ目のテーマが物式の儀式との関わりということなんですね。まあ、このテーマを書いてくれたのが明石さんなので、ちょっと明石さんの方から簡単にどんな感じのテーマでまず話を言ったらいいですかね。
そうですね、まずこの中でクリスチャンホームじゃない方手を挙げてくれますか。半分もそうですね。じゃあ、仏壇が実家にあるとか今の自宅にあるっていう方ですね。もう本当にそうですね。で、元あったっていう方、おお、すごいですね。あ、いましたね。もう本当に日常のですね、生活の中でこの仏壇または、じゃあ今度は仏式の葬儀に出たことのある方、
あるでしょ。
ほら、ね、ない人もいるんだよね。
おう、
ほら、ここに目の前にね。
あ、そうなんだ。
じゃあキリスト教式の葬儀に出たことある人、逆にいない人もいるね。
ああ、
なるほど。 OKOK、okay, okay。 ということで身近なねことになります。で、コリントの教会で、いや、これなくていいです。どんどんほらこう、ない方がいいです、逆に、コリントの教会でもね、この偶像の宮に捧げた肉ということで、ビッグトピック、大きなトピックになってるんですね。で、これがその、物式の、で、実際にですね、表向きは、例えばキリスト教のアメリカでは、花を飾る、写真も掲げるわけですよね。それと、じゃあ日本人がする、家の前で礼をするっていうことと、あと花を、ね、備えるということでですね、何が違うかとかそういうのも考えてほしいということがありますね。で、今度は2つ目が祭りですね。祭りっていうのは、まあ簡単に言うと物式もあるんですけれども、やっぱり神道に関わってきますよね。祭りっていうとですね、初詣とか盆踊りとか七五三とか七夕とか、特にお子さんをお持ちの方は七五三の時に気になさるんじゃないかなと思うし、気にな周りのねとの関わりがどうなるか、そういうので関わってはいけないもの、これは大丈夫じゃないかって思うもの、あるいはですね、改良すると。改良というのは何かって言ったら、例えば初詣行くんじゃなくて元旦礼拝しようよとかね、あるわけじゃないですか、ね、改良もできるわけですよね。あと七五三の代わりにある教会ではなんかその子ども祝福式みたいなことをしますよね、そういうことがいろいろアイデアがあると思うんですね。で、3つ目がやはり反対を受けた方、イエス様信じて両親から信仰の反対を受けた方、あるいは家族ですね、ご主人とか奥さんとかですね、反対を受けたことのある方、受けてないですか。少ないですか。で、じゃあバプテスマ、洗礼を受けるときに反対を受けたことある人、お、
すごいね、
少ないね、これね、
少ない
ね、どうしてだろう教会ではなんかこれももろありますよね。
でも日本の文化で個人の信仰を尊重するような風潮が今あるんじゃないですか、
ね、ですかね、であとですね、4つ目がですね、意外にクリスチャンといってもこう悩んでる内容っていうのがあるんですよね。なかなか信仰告白ができないとか、あとはまだ信じていないのに死んでしまった家族であるとかですね、あとは敬虚の時に、ま、もう必ず出てくる質問が、まだ来てほしくないってで理由が家族が救われてないとかですね。で、意外にそういうところでこう日本人が持っているこう価値観ですね、死生観って言ったらいいですか、 まあ、そういうこともちょっと見てみたいなと思っています、はいはい、それがこのアートレインを作った、
ね、でもちろんこの限られた時間ですね、1時間ちょっとで全部をこう深くできないとは思うんだけども、せっかくこういう感じで集まれるときはいいと思うんですね。でやっぱり最初に僕は思うのは、これは、例えばカルバイチャペルはどう考えてるんですかということではないですよ。やっぱり聖書はどう言ってるか、同時にもう一つはその人と神様の関係っていうものがあるので、パターン化するのは危ないと思う。この人がこうだからこうだって、そういう宗教になります。で特に私たちはカルバイチャペルというのはアメリカのから来た教会なので、そういうティーチングの中でこの実際日本に私たち住んでる日本人としては、このなかなか彼らからピンとこないけども説明したい。今後カルバイチャペルというのは日本で展開していきますね。どうしてもそこで乗り越えていくっていうか、私たちがこれはパターン化しちゃいけないことなのか、いやいやもうこれ絶対聖書的に譲れないことなのかとかね、やはりこれはこう考えた方がいいっていう、こうどっかに線引きというのがあると思うんでね。まず仏教行きましょうか。仏式の葬儀に、まあ、出ないというような人もいますよ。
いますよね。
トラビスとか言ってましたよ。
出ないね、
うん、もうそんなのしないよとかって。でもね、例えば僕団地に住んでるけど、団地の人が亡くなったりするじゃないですか、
ええ、
出ないっていうのは失礼な感じがするんですけど、クリスチャンだから出ない、うん、なんかこうどうですかね、文化的、別に僕が爆撃しませんで、出ない、これ仏教の葬儀なんか出ないよっていう人に、
それも一つの選択肢で日本のクリスチャンの間でも結構な人やってますよね。
もう一つ反対に、このそれはそれ文化だということで、別によく証拠はしないとかよく言うんだけど、別にそれは別に手上げにくいと思う、気にならないんじゃないかと、証拠、それはケースバイケースでいいんじゃないかと、まあ、ちょっと手上げにくいですかね、はいはい、証拠気にならないんじゃないかという人がいますよね。で、どっかで線引きされてるわけですよね。どうですか、坂坂さんがどうですかね、この物式の葬儀、会社とかでも行きますよね。でも取引先のどなたかのお母さん亡くなられたというときに、なんかこうみんながしてるのしなかったら変ですよね。それどういうふうにされてる、
最初に自分が行く参列すべき式なのかどうかということで、行くからにはどんな式で行くんですか、うん、それが蓋開けてみたら式だったので、じゃあやめますって言ったら、
で証拠はどうですか、
自分の代わりで証拠はあまり深く考えてないです
ということは、その時は別に誰もいないんだと、別にそれはしてもそんなに支障はないんじゃないかという、あえて波かに立てる必要はない。なるほど。他に何か考えありますかね。はい、
まあ、形式にこだわるということもあると思うんですけど、やっぱり何か家族、親しい人を失った人に対して
失った人に
をやっぱり表明するというか、
はい、敬意を、
なるほど、思いを表明するために、
思いを表明するために、
その形式がどうかってことじゃなくて、その思いを共にするっていうことが大事だと思います、
はい、
だから行ってあげたい、
はい、そうですよね。でもその証拠とかっていうのは別に問題ならない、問題ない、それもあえてしないっていうのは失礼になるような感じです。
私は個人的には証拠はしない、
証拠はしない、しない、
なるほど、葬儀には
行く、なんかこうみんなが順番にこうのごのごのごってご証拠するじゃないか、自分のとこ来たらしない、
そうです、
みんながこうおおみたいな、それはない、
それはありますけど、
うん、でもしない、
事前に言うととか、
で僕はね、一般で集まってる近所のしないのは、これはそんな難しくないですよね。ややこしいのはおじちゃんとかおばちゃんのいるようなこの親戚のね、まあ、僕も年取ってきましたからだいぶ楽になりましたけども、僕がまだ若い時にこの親がまだ生きててですね、おじちゃんおばちゃんいる時にこの三度の息子がクリスチャンになったと、急にこの証拠とかしないとか、なんか変だなっていうような感じでしないの難しいような、そういうのないですかね、皆さん、そういう赤瀬さんなんかどうですか、その場でどうするかを祈る。なるほど、そうですね、説明しないで勝手にしないとかっていうのはちょっと無礼な感じがする。なるほど、どうですか、赤瀬さん。
私は なんかクリスチャンになってどんどんどんどんなんていうの、最初はしてたものがなんかできなくなってったっていう感じでしたよね。だから証拠はまず最初からしませんでしたよね、うん、でそして今度写真の前であのおばが亡くなった時に、あの法事の時にこうお辞儀したんですけど、これおかしいって分かって、でそれでやめて、であとなんかあの私のおじいさんが死んだ時には、あのなんかあの最後棺桶でこう叩くじゃないですか、中の釘刺しますよね、あれもや知らなくてやっちゃったんだけど、すごい心が痛んで やめて、だからだんだんだんだんそのやるべきことやらないべきこと分かってきて、ではっきり分かったのは、どうやって霊を、そうさっき言った霊を尽くすか、悲しみを共にするか、でも偶像礼拝をしないかっていうんで、僕の場合は例えばあのあ妻子あの妻の父親が亡くなった時は焼香し行かないで後ろ向いてありがとうございましたお辞儀しました、生きてる人に礼をしない、死んでる人じゃなくて、うん、そして私はあなたのことをあなた方のことを気にしていますっていう表明しました。
で別に違和感はない感じで、
その時なかったですね、まあ、でね、うん、その次に何だっけ初なとかってあるじゃないですか、うん、あのそれ一緒にやっちゃうじゃないですかこの頃、うん、あのもう、うん、その時にちょっと知らないで、僕たちがクリスチャンだっていうのを知らなかった人が数名いて、でそれでびっくりされましたよね。でも他に知ってる人がフォローしてました、うん、あの僕たちクリスあの夫婦がクリスチャンだっていうの分かってたんで、うん、なんでやらないかっていうのを、いや 彼らはいいんですっていうふうに、うんうん、フォローしてくれましたね、う
ん、ああ例えばあの仮装しますよね、ええ、でこう出てきますよね、ええ、でこうおじさんがなんか立派な骨ですねって必ず言うんですねそれでこのどうたらこうたらって言って、それで最後にあの喉仏のところをきれいに骨をこう壺に入れてですね、ええ、これで合掌してこうやるじゃないですか、ええまあ、ああいう場面でこう皆さんどうしてるのかなと思って、こう端と端でこう渡すんですね、なんかこう、ええ、ああいうのどう、
あれはしないです。
しない。
ええ、その近くにはいますけどしないです。ああ、
ええ、皆さんどうですかね。あの中島さんなんかどうですかね。そういう場面でこう最近葬儀ありましたかね。
家内のお母さんの時は原則は従わないんですけど、ね。
なるほど。そうですよね、家族っていうのは違いますよね。僕はね、あのここでね、赤石さんもいるのでちょっとこう、聞いてみたいとか思ってることはね、仏教とは言うんですけども、一つの、あの家長制度のシステムだと思うんですよ、ね、いつできたのか、まあ、江戸時代なのかもしれないけども、要するにどなたかが亡くなったときに、もしが、ね、誰かっていう、その家の、あの跡取りは誰なのかということで敬意を表したり、明確に本家は誰かとかね、でこの家の長は誰かって、だから、お盆に帰った時にその仏壇のところに入ったらこう線香を捧げるとかチンと鳴らすとか手を合わすということで、その家長を明確にするっていう日本のシステムだと思うんですよ。でそれに対してしないっていうことは何か家長を認めないみたいなね、でそういうことに対して自分じゃなくて自分の息子がそうなった時に自分より上の課長おじちゃんおばちゃんたちに失礼だとお前はっていうような迫害っていうんですか、でそのことと仏教とキリスト教っていうのがなんかこう混同してるみたいなもん、
そうですね、
ですよね、
だから仏教じゃないですよね、仏教の中に課長制度ももう一緒に入っちゃってますよね、
でもだからそれは仏教じゃないですよね、本当はみんな仏教だとこう思ってるけども、ええ、そのいわゆる仏を拝んでるんじゃないですか、先祖数
だから、あのもともと日本の仏教そのものが仏教じゃないんですよ、うん、だからあのそのお坊さんがね、この前のその妻のお父さんが亡くなって仏式だったんだけども、あのお経を唱えた後にあのその仏教の教えを現代語で普通の日本語で話してくれて、理解したのは私たちクリスチャンだけですよね。で仏教は無神論ですよ、もともとだから、あの仏式の葬儀というのは本当はその痛み悲しむことさえが煩悩の一つであって、それを断ち切る作業なんですよね。永遠の別れって文字通り永遠の別れなんですよ。また会うっていうキリスト教のあれもないんですよ。もう本当に別れちゃうっていう、それを断ち切る作業だっていうのを教えてくれました。だからもう全然違う、今の日本人 その神になるっていうか、その仏になるっていうのはもともとの仏教には全然ないです。
でね、あの難しいのは証拠もね、こうあのいただくっていうんだけど、3回したりしなかったり、2回したりあるじゃないですか、 あれは亡くなられた方の家が禅宗だったのか浄土真宗だったのか、それによって違うんですね。だから本当は葬儀に行くときに相手の宗派は何ですかって言って、それに合わせてその証拠が何回するか勉強していかないかんっていうのが本来なんだけども、みんな知らんですよ。でも前の人がこうやっておでこに3回つけてたら同じようにこうするわけですよね。だからそこまでみんな知らないですよ、仏教が何かは。ですよね。で、僕の母が亡くなったときに父が喪主ですね。で、お寺さんという僕たちがもう80ぐらいのお坊さん来てくれた。その方は僕が子供の時毎月月前に来てて、僕のことを勝美ちゃんと呼んでた お寺さんだったんですよ。で、勝美ちゃんは牧師さんになったのかみたいなやつで、その葬儀の時にちょっとしたミニ Q&A になったんですよ。で、僕はいろんなこと聞くんですよね、そのお寺さんがおしゃべりで。で、僕が答えてたの、僕も聞いたんですよ。お母さんは天国なんですかって聞いたんですよ。天国だって言ったんだよ、まあ、浄土真宗ですよね。で、そしたらなんでこうもこもこもこもこって月参りするんですかって言ったんで、僕はまたそういうふうに参ることでこのこう祈願っていうか向こうに行くんだと。で、無事になんかこの三途の川を渡ってね、行くためにゴンゴンゴンってやってるんだって言ったら、それは宗派が違うと。浄土真宗の場合は亡くなったその瞬間にもう浄土だって言うんですよね。そしたら月回りする必要ないじゃないですかって、それは違うよ勝美ちゃんと。縁というのがあって、こうコインを出してですね、この縁のところの生きてる私たちと亡くなったお母さんを取り結ぶんですね。縁ですね、縁起の縁、縁っていうんですね。これをしてるんだと。お母さんが亡くなったことでみんなが集まることで生きてる人がこうやって集まれる。お母さんいなかったらあなたたち集まれないんだよって言ったんです。おお、それだったら僕が法事してもいいですよねって、母の名でイエンって、キリスト教ではメモリアルサービスとかね、記念会って言うんですよって。おお、それでもいいよっていうことで、法事はそれ以来なくなりました。はい。で、別にそれで彼がずっとお墓まで一緒に車運転する中で、実は仏教はそうじゃなかったんだよって。これは後で起こった、まあ、葬儀をすることで、うちのお寺も補修せないかんし、それから本山があるんです、そちらにも上納金を納めないかんという一つのシステムなんですよって教えてくれたんですね。なかなか分かったお寺さんですよね。でもみんなはそんなことややこしいことどうでもいいんですよ。無礼をしたくないっていうことじゃないですかね。だからクリスチャンは無礼したくないですよね。まあ、で、ある人は別に証拠ぐらい何なんだと。どうですかね。
それどうですか。それに対してはどうですか。
まあ、こういうところでね、証拠ぐらいの。はいはい、どうぞ。信仰の継承のために、
周りの人たちに自分がクリスチャンになったから違うんですよっていう明確に分かる場面としては、その葬式の
チャンスだと。
そうです。
なるほど。
その子供たちがこういう時にこれからどうしていったらいいんだろう。
なるほど。
っていうのが、その何かをするしないもよりも、私はどっちかというとそっちの方が多分なんかあった気がする。
なるほど。そうです。僕も仏式に出るんですよ。で、全く同じ目的なんですね。しないことによって逆に相手に、もちろん他のことについてはすごい丁重に、ね、全てのことをやっていくんですけど、そこで相手を尊重しつつ、しないことによって相手が何か反応するわけなんですよね。
そうですね。
その時に福音を話します。
なるほど。
なんでしないのかという時に、だからその時こそ生死を考えている日本の人は普通考えない。
なるほど。
死んだらどうなのかって聞いても、何そんなことって言われるんですよね。
なるほど。
でも葬儀の時だけが本当に考える。
なるほど。
うん、だからその時にこそやはり相手しないことによって、私はクリスチャンだよという復活の話であるとかしますね。はい。
なるほど。ええ、僕はね、まあ、一度考えたのは、クリスチャンにこう腕章みたいなの作ってね、水色に白の十字架かなんか作って、で教会に50も100も置いとくんですよ。で、葬儀があったら貸すので、それかまあ1個100円ぐらいで売ってですね、みんな買うんですよ。で、クリスチャンをするという文化がなんか日本でできてしまって、気持ち悪いけどね。いつもこうで出た時には あの人はクリスチャンだから焼香しないんだっていうのを日本全国にもう知らしめてしまうんですよ。でね、日本に、これは僕の東京にいる僕の考えですよ。意外とね、僕の周りの人っていうのは人の信仰を尊重してくれるんですよ。で、僕が会社で葬儀に行った時に部長が、サントさんはイエス様だからもうあのここでいいよって向こうが心配して言ってくれた。それで向こうの、その向こうは学校の偉い方だったんですけども、あのこの方はクリスチャンなのでどうもすいませんってわざわざ言ってくれてる、
あのそれ僕も怒ります。
うん、でかえって僕たちの方が勝手に心配して
る。そうなんです
よ。でもね、僕や明石さんっていうのは牧師だから比較的楽なんですよ。
あのただこういう言葉で途中でね、クリスチャン、あの牧師になる前ですよ、ちょっと前、
ああなるほど、
であの出過ぎ、出た杭は打たれるっていう言葉で、でもね、出過ぎた、誰がいたの、ベートタケシいたのかな、出過ぎた杭はほっとかれるって。
そうですね、そうですよね。ただね、あんまりこう、なんていうのかな、時々、これは言葉が悪いかもしれない、時々ね、なんかこう飛んでるクリスチャンがいて、
ああそうだね、
で、あの正月はどうされるんですか、あの僕は実家に帰るんですけど、進学校で言ったんです、彼が正月私は異教のそんな祭りはしませんって言った。
あ
でも正月異教かみたいな。ニューイヤーズデーアメリカだってあるでしょ別に、ね、
そうですね
って言うんですけど、時々、まあ、もちろん、ね、そういうのあるじゃないですか。僕なんか そうなりたくないかなって
、そうですね、
なんかこう気持ち悪いですよね、でもエホバの証人なんかはっきりしてますよね、
します。
葬儀出ないんですか。
知らないです。どうなんだろう、
ね、誰か知ってますかね、
彼らはどうなんだろう。
なちょっとねトピック変えますけど、皆さんはあのご実家とかに仏壇とかあった時にカステラとか今だったらこうお土産備えるじゃないですか。それ食べてええですか。ええ、全然へっちゃら。気持ち悪いとか思う。例えばあの盆踊りとかでお供えなんかしたあのお菓子袋にして子供がもらってくるのあれじゃないですか。大丈夫、パクパクパク、後期大丈夫、気になる人いますかね、なんかお腹いっぱくなりそうなみたいな。全然どうもないですか。どうなる、
どうだろうね。
大体仏壇ないんですよ。
仏壇だから父親母親だから、
その時に実家に帰る時に手土産持っていかなかったの。
え、持っていかないですよ。
持っていかないの。
いや何が、実家帰る時、手土産は持ってきますよ。
でそれは仏壇には備えない。
備えです。
でもお父さんお母さんが備えちゃうってことはない。
なんか分かんない、覚えてないわ。
それかなんかおばちゃんとかも備えてあったものを、あの清正よく帰ってきたねってカステラとか切ってくれたらどうなるんですか。
それ大丈夫ですね。
大丈夫、
ええ、
ああそうなんだ。
だからこれ仏壇に備えたものですよとかって言ったらちょっと引きますけどね。
な
るほど、ただ出してきたら食べますよね。
中島さんなんかへちゃらですか、パクパクですか。
なんかちょっと気味が
悪い、
変な味がする。味がする
まあね、コリント書で僕は言ったことがあるんだけど、コリント人の手紙にはこの偶像に備えた肉っていうのがあるんですけども、まあ何回か公開説教してるんでご存知だと思うけど、これはそのまま取る必要はないんですね。え、短く3分で背景を言うと、船主組合で偶像礼拝、偶像の宮でそういう式典があったんですよ。もうコリント中の肉が捧げられるんで、肉屋の肉は全部足らないんですね。で、そこで、ほんなら明石さんとこは今年上半期この荷物お願いしますと、で畑中さんとこはこっちねって言ってこう仕事の割り振りするんですよ。でそこに行かなかったら仕事もらえないんですよ。で僕とか僕とかで20人、赤井さんとか30人社員買って帰ってたら、そこにクリスチャンになったからって行かなかったら会社仕事ないんですよ。でそれはパウロ先生行くでしょって言ったパウロが、そんなもの偶像に備えた肉なんて関係ないんだって言ったんですよ。これが8章です。ところが10章になったら、あなた方の備えたものは悪霊に備えてるって、えどっちなんだっていうか、そこに行かないと仕事がもらえないって考えてることが、もうその宮に行かなくても仕事は仕事で、私はクリスチャンだからそういう礼拝はしませんけども、仕事くださいって言って新しいシステム作ってよかったんですよね。でもそこに行かないと、その証拠をしないとみんなからこう思われるよっていう、このなんていうのかな、和のなんかプレッシャーあるじゃないですか。それが偶像に備えたカステラの話なんですよ。本当はそれを食べること、食べなかったら無礼じゃないかとか、しなかったら今後自分が受けれるこの何かが、得点が受けれなくなるんじゃないかっていうプレッシャー、 これはだから別にカステラだけじゃなくて、いろんなしきたりの中で町内会に回ってきたお金をなんかあの村祭りとか秋祭りのなんかみんな500円になってるんですよって、それしなかったらなんかね、ゴミ当番とかいろんなことで子供がいじめられたりしたら嫌じゃないですか、みたいな、そこなんですよね。別にカステラにスーパーパワーはないんですよ、別にお腹も壊さないしパクパク食べてもいいんですよ。でも食べることによって、食べないことによって、ちょっとした先の畑中流で言えば誰かに明かしできるんじゃないかみたいな、まあ食べた、その時は僕にくれたら食べますけどね、僕はね、あのそんなことじゃないかなと思うんですね。だからそこがちゃんと伝わってなくて、ある教派の人はもう食べないって、ある人はそんな関係ないって言って、ちょっと背景があるんですね。で僕は日本にはもう大いにあると思いますよ、その周りの目を気にするっていうか。
そこ大きいですね、
まあ下に盆踊りとか、盆踊りとか子供とかで盆踊りとか浴衣とか着て可愛いじゃないですか。マリコさんとかどうですか、盆踊りダメですか。あの最近なんかそういう宗教色抜きの盆踊りっていうんですか、何なんか知らんけど、
なんか団地、私はちっちゃい時に団地に育ってて、別に普通の団地でやる盆踊りっていう名前の名前だな、
フェスティバルですよね、
うん、それは別に気にしなかったんですけど、やっぱり神社でやる盆踊りは、あ
神社、あ
神社だって、神社、寺とかどっかで、
いやいやいや、
おみこし、
おみこし、
あ、はいはいはい、
そういう役みたいのをあのボランティアであのやる役になるところだったんですけど、たまたま午前中じゃなくてその娘は午後の役だったん
です。学校で役が当番が待ってくる。なるほど。
あ、なんかよかったなみたいな、なんか知らない。
なんと大変ですね。
中学校でやることになってたとは。
でもそれ公立？
公立。
まずいっすね。思いっきり憲法違反じゃん。
え、子供から意見が出てます。違う、お母さん全然ちゃうよ、その話は。え、お祓い、
お祓いすんの学校で、やっべえ。
少年街なんかなんかのなんかも
うこうい
うことで地域にこうあの貢献してるってことを学校は示したいみたいな。
お祓いするんですか。
お祓いになる。
赤さん怒らすようなことを言いに来ますよ。
え、
言いに来ますよね。どこの小学校ですかって。
ちゃんと言わなきゃいけないっていう感じで。だから今その憲法であの改正のあれがね、あの9条言われてんですけど、一番クリスチャンにとってやばいのが20条なんですよ。でそれは合憲だっていうふうになり得る解釈、あの改変なんですよね。あの変わるっていう、そこあの自民党のね、あの憲法案がね、
詳しい、ちょっと詳し
い。だから社会習俗に関するものは、あのまあそのいわゆる政府とかその公の機関がね、社会習俗に関するものはそれに含まれないと。だから他は宗教のものを関わっちゃいけないんだけれども、社会習俗っていうのが出てきてるんです。だからつまり社会的な習俗だから、つまりお町おこしであるとかね、さっきのお祓いもそれの中に入って、それは宗教じゃないと、行事じゃない、あの宗教の儀式じゃないと、というふうな解釈ができる文面に変えようとしてるんです。
あのどんど焼きってありますよね、
ええ、
それはあの小学校でやってます。で僕はちょっと文句を言ったの、公共事業がそんなやっていいのか、小学校は場所は貸してますけども、小学校がやってるんじゃないらしいです。それは PTA のどんど焼きなんやら委員会がやってることで、場所は小学校でしてます。でもちゃんと登校日になってるんでね、1月何日かなんかが、しめ縄を焼くんですよ。でみんながしめ縄を持って行って、みんなで焼いて、で冬休みなんだけども、その日は子どもたちが集まって元気してるみたいな感じの顔を合わせるというですよね。でもそういうのはもうそういう憲法で、
このわー、だからそうですね、そういうふうに解釈十分できる内容に変わってますよね。
でもクリスマスもいいよね。
クリスマス
風俗っていうか、なんかそういう
習俗だから、
別に宗教じゃない、それは
もう。ただね、じゃあクリスチャンたちがそれで、例えばあの小学校がね、公立の学校がね、 じゃあクリスマスやりましょうって言った時に、それで本当福音広がるんですかね。
いや福音は広がらないけども、あのキャロリングしましたって言って、ええ、その中に市の職員が言おうが警察官が言おうが勝手ですよね。もしそれが通れば、
そのこ、どういうシチュエーション
今は反対にそういう公共団体に属する者が、ええ、そういう習俗の行事を今しちゃいかんでしょ、うん、例えば市長とかが、うん、でもそれはその宗教とか関係ない、ただのキャロリングでこれは文化だよって、アメリカから例えばミネソタから選挙あの親善チームが来て一緒にキャロリングしてるんだよって言ったら、別に市長がそれに混ざって歌ってもいいですよね、うん、今はダメですか、
分かんない、どうなんだろう、うん、
ただキリスト教がマイノリティだから反対だって言ってるんであって、もしこっちがマジョリティだったらへっちゃらなのかな、
分かんない、どうなんだろう、逆のケースあんま考えたことないから。
でその種族じゃなくても、うん、学校でキリスト教を教えてもいいでしょ。今はもしお寺さんが来て仏教を教えたら僕たち反対するんですよね。公務員がそんなことしていいのかって、反対します？
どの授業で？
いやもう倫理か社会か知らないけど、いろんな宗教を学ぼうじゃないかって地域のお寺さんに来てもらって、もしお寺の話したとか。
逆にあれですよね、じゃったら神主さんも行って、
うん、そうそうそうそう、
キリスト教も行って、
行こうと思ったけど、まあ、三大宗教ぐらいもね、授業が忙しかったから仏教で終わってしまったとか。
それは
もう三学期やしね、
まあ、今のあれだと解釈だと無理ですよね。
ああ無理なん
だ、今はやっちゃダメですよね。
やっちゃダメね、基本的に、でもやっていいようにな、
しようと自民党してでしょ。自民党っていうか、まあ、自民党に限らずそのいわゆる、
いや僕はあえてちょっと反対意見を言ってるんですけどね、僕は何でもありでいいかなと。もちろん危ないですけどね、そのいろんな意味ではこの何でも習俗だって言われて政教分離っていうのがどうたらこうたら、
僕はなんかすごく複雑な感情があって、全部取っ払っちゃってるから宗教アレルギーになっちゃってるんですよね、日本人って。
はいはいはい、
うん、だからその宗教に関わるものっていうのは全部危ないっていうふうに取っちゃって、だから変なのに入っていっちゃうんですよ、逆に
っていう宗教ですよね。
その免疫がないから変なのにいっちゃうわけですよね、うん、反動で、うん、だから健全に教えるべきであると僕も思うんですが、うん、と同時にそれを利用してっていうのはありますよね、うん、だから日本の伝統であるということで仏教神道が日本の伝統であると、でそれは私は宗教上の理由でできませんよと、信教の自由でできませんって言ったときに、何を言ってんだ、日本の伝統であるというのが戦前に起こった。神社参拝があれが国民のしなきゃいけないことだった、うんうん、だから神社参拝をしないことイコール法律を破ったことになった、だから税金を払わないと同じ意味になった、うん、かつては。でそういう解釈です、
ね、例えばちょっと話がジャンプしてます、すみません、東北であれだけ多くの人が亡くなられた時に合同慰霊祭ってしますよね、その時にはお寺さんは来ないんですか。
あれどうだったっけ、だから
お坊
さんも行けたし、あと牧師さんも行きましたよ。
あ、
うん、
でも市がそういうのを持った時に何らかのその
慰霊祭はだからやったっけ、お坊さんは行かないですよね。例えば原爆でほら慰霊祭がある時には行かないですよね、はいはい、お坊さんやんないですよね。
やんないんです、
やんないんですよ。
あ、うん、ニュートラル、
ニュートラルです。
なるほど、
ええ、
な東北で津波とかで亡くなられたような、
あの時もだからその何かやる時はニュートラルですよね。だけどその何かほらそこで個人的にその遺族の方々が来る時はお坊さんどんどん行くし、
うん、
でそういうのにちゃんと登録してたら牧師さんも行けるわけですよ。
あ、
うん、
なるほど、
ええ、
なるほどね。まあここに書いてある話をちょっと次に進めると、あと元旦礼拝とかおかしくないですよね。おかしいですか。
全然おかしくないですよ。
おかしくないですか。
僕はねおかしくないと思いますけどね。
でも七五三のことなんか言いますよね、キリスト教で
なんかありますよね。祝福
式、賢治式、
賢治式は違うでしょ。賢治式はチャイルドデディケーションだから違います。
七五三やりますとかありますよね、なんかね、幼児祝福式で、おじいちゃんとかおばあちゃんが来て写真撮るの、その時に綺麗な服とか着てきたり、なんか羽織袴だったりなんかしてこうやる、どうですかね。そういうのも使って伝道に使えるんじゃないかと。で全然違和感ないですかね。誰かちょっと に喋ってくれた方がいいんですけど、
もともとクリスマスだった
。その通りなんです。そう、クリスマスがまさにそのイースターもクリスマスもまさにその改良版なんですよね。異教の改良版なんですよ。キリスト教化したんです。
だエホバの証人なんかそこに
くっつ、ね、そこに突っかかってきますよ彼らは、
で面白いのは僕とことかでもそうですけど、あんまりクリスマス別に家で祝わないで、あの子供が小さい時はケーキとか買いましたけどね、クリスチャンにクリスマスのお祝いってないんですよね。あの毎週クリスマスですからね別にあの25日がそんなにホーリー、まあ、カトリックの方とかあるのかもしれないけども、あまりうちは別に何もないですね、でも別にチャンスですよね、ある人はでもあんなもの25日にイエスがあの生まれたんじゃないってこう、なんか僕にとってはどうでもいいんですけどね、あのいつ生まれようが大したことないんですけどね、チャンスだなとは思いますよ、ってなると七五三だってチャンス、
チャンスでしょ、
七夕とかにこう願い事をイエスの名前でとかこう、これやばいですね。
ちょっとあれは
気持ち悪いですね。
イエス様の名前で祈ればやっぱり聖書の言ってることにやっぱり抵触するんで、その方法はちょっと
で願い事をぶら下げてこうなんか
ちょっとそれは
やばいですよね。
やばいですね、まあ難しいですね。だから本当に祈って、
あサンタクロースどうですか。
サンタクロースもね、
うちは ある時まで必死でやってたんです。結構あの服も買いました教会でね。でもあるとこからあんまりサンタクロースがあの主人公になって、イエス様より子供たちがサンタさんからお土産をもらうんですね。こうでなんか本当に楽しそうなんですよ。である人がその年はサンタさんになる予定だったのにサンタが登場しないんですよ。レンレンレンレンレン、裏でバトルが起こってまして、奥さんが「もうあんたがそれ着るんだったらこの教会もう二度と来ないから」みたいな「いやもう今年だけ」みたいなこうバトルが起こってたんですね。で結局あれ来たんだっけ、その週は、その年は来たのかな、なんか大問題 でその次の年からサンタ禁止令が出まして、もうサンタ辞めるということで。
サンタはね、
でずっと辞めてたんですよ。でもなんかここ近年サンタに来てもらってもいいんじゃないかとか、なんかアフリカのサンタとかなんか来たりして、なんかこんなもじゃもじゃのなんか来たりして、なんかいいんじゃないかみたいになってきて、また薄れていく、面白いなと思うんですけど、どうですかサンタ。
わかんないですよ、サンタですか。サンタをやるんだったら、もともとのサンタっていうのは聖って意味なんですね、でクローズっていうのはその神父なんですよ、で子供に、その貧しい子供にそのプレゼントをあげに行ったって話を僕はしたいですね。もしサンタの話をする、
そんな話よりチョコレートとか欲しい子供子供ですよ、
子供、
子供にサンタクロースが
来て、子供やると聖劇見せた方がいいじゃないですか、そしたら、
ということらしいです
、聖劇やらせるとか、そっちの方が楽しいし、聖書
なんかね、イエス様が薄れてしまいますよね、サンタの方がイエスより上みたいな、
そうそうそうそう、
ありますよね、なんかヒゲも生えたりする、空も飛びますしね、もうあの辺やばいですよね、なんかね、どうですか、ね、でこういうことがここの教会はこうとかって言うんだけども、ちょっと時代によってもこう違うようにも思うんですね。その改修とか子どもの人数とか、そういうのによってとか、うるさい親がいるとか、いろんなことでこうやっぱ圧力かかったりして違うと思うんですね。それはこうだってこう、まあ、決める人もいるかもしれないけどね、決めることで宗教になってしまうんじゃないかなと。でも絶対に譲れない何かのラインあります。
あのね、そうなんですよ、大事なのはね、決め規則にはできないんだけども、信仰による線引きをする必要がありますね。だからそれが僕はローマの14章の一番最後に書いてある言葉で、疑いながら食べるものは何だっけ、罪に定められるんですよ ね、 信仰によらないものは、だから、私がその例えばお供え物とか、仏壇のですね、でそれで心痛むのって聞いたら痛むと、じゃあやめるべきだと。
なるほど、
それを前もって自分がどこが痛むところなのかをちゃんと決めて、その場で考えるんじゃなくて、もうちゃんと前もってね、もういつでもいつ必ず起こるものだから決めてね、そしてそれ以上はやらないというのはっきりと立場を明らかに。それがダニエルがね、ダニエルが一番いい例でね、ダニエルは他のバビロンの文学とかあらゆるものを彼は吸収していったんですよ。でもここだけはっていうのがあった。それが王が食べる食事の肉だったんですよね、そこはもう 本当に死んでも構わないというぐらいの妥協をしなかったわけです、
うん、
でそれが逆に証、さっきの、うん、むしろやらないことによる証っていうんですか、それによって証を立てていったわけですよね。だからやはり線引きは絶対必要です。
それはそれぞれが持ってお
くべきで、それぞれですね。やっぱ聖書でそれぞれって言っても個人主義になってはいけなくて、あくまでも聖書に書いてある偶像礼拝ではなく、生ける神を崇めるという本当にその何ですか、誠実なこの、
ね、一教会の中で別に違った考えがあってもいい、
ね、ある程度あってもいいでしょうけどね。やはり昨日の内容に入っていくんですけど、やっぱり牧会者の影響もかなり大きいと思いますよね。やっぱりそこにおける、じゃあみんなで話し合ってちょっと考えてみようよって言って、でここはどうすればいいだろうねって取り組んでいくときに、ある程度教会の中で固まったものあるでしょうね、うん、教会ごとに。だから個人もあるし教会ごともあると、まあ、教団っていうのもあるかもしれないし、うん、それはまあ秩序の方に関わってくると思うけど、まあ、
そうですね。で例えば教会の9割5分の方がノーと言ってること、残りの5分の、する場合でもわざと声を大きくしてする必要ないですよね、自分がそう信じていれば、
そうですね。
例えばお酒を飲まない、まあ、全然ちょっと偶像とは違うんだけどね、別に聖書は禁酒禁煙グループではないです、うん、ただやっぱりピューリタンの影響が入ってきて、だからアメリカのキリスト教が入ってきて、日本の福音派は大概その教会でお酒を飲むということはないです、うん、
それは
でもある教会は新年でお酒飲みますよ。驚くかもしれないけど、で僕たちはちょっとアレルギーになってるかもしれないけども、ドーンとこうキリスト教で言うと結構お酒飲むんですよ。で僕らそれ見るととこう思うんですよ。でもうそのお酒飲む派からすると何を言ってるのみたいないつも議論になるんだけども、僕はそれぞれが確信したところにとどまってればいいと思うんですよ。でそれをあんまり主張しすぎるとこに問題があるのかな。
あと他の人に勧める、
ああ勧めるね、
うん、これはやっぱお酒の文化っていうのは人に勧めていくっていうのがあるでしょ、うんうん、それがまずい。
なるほどね、
うん、
やっぱり酒に酔うものって書いてますからね、
うん、そうですね。だからその人がどこまで飲めるか飲めないかってわからないけども、お酒の文化っていうのはもう進めますからね、
うん、
それが
まずい。だからバーベキューとかするじゃないですか、まあ、教会でする分にはいいけど、普通バーベキュー言ったらビールですよね世の中の人お父さん呼ぶのはね、伝道するときに電動バーベキューしててビールなしじゃいかんよねっていうことになるかもしれないけど、今は、まあ、僕の理解ではうちの教会ではそれはしないというルールなんですね、まあ、今後もおそらくそうでしょうけどもね。でも一人一人が家で例えばアニバーサリーでワインを飲んでたとき、それ勝手ですよね。飲んだ飲んだって別に言いまくらなくてもいいとは思うんだけど、ね、
うん、そうそうそうそう。
ならどっかのクリスチャンの家族とどっかのクリスチャンの家族が一緒に居酒屋行ってもいいですか。居酒屋の息子です、この人。
いやだから親は悩んでましたね。ついに辞めたのが2011年、
最近ですね。
最近ですよ。
でももう
自分はもう一切飲まないです。
ああ、うん、クリスチャンになってからもご商売されてた
んです。そうです。だから悩んでましたずっと。だから下品な言葉というのはなくなったし、でそこ のお店からも教会来る人たくさんいましたよね。伝道してたんで、
はあ、
だけどやっぱ悩んでました。すごい悩んでた。
今の話ですけど、どっかの家とどっかの家が一緒に飲み会したっていうのは明石さんの教会だ。それは、まあ、みんないるとこでね、なかなかね。それがなんかフェイスブックかなんかにこう写真の後ろにちょっとワインかなんかこうサントリーのボトルかなんか写ってた。
やっぱりあれですよね、ローマの14章ですね、うん、やっぱりつまずかせる、
うん、
兄弟をつまずかせるっていうまた別の理由でダメですね。
なるほど、なるほど。つまずかせる、
つまずかせますね。
なるほど、
ダメですね。
弱い人もいるからね。
そうですよ
ね。あ、なんだ飲んでいいのかって言ってアルコール中毒の人もいるしね。
そうです、
いっぱい飲んだらもうやめられない人もい
る。やっぱりね、自殺の映画なんですけれども、自殺3万人のことを描いたアイルランドの人がね作った映画なんですけど、アル中の対策って日本でほとんどないんですよ。ゼロに近いんですよね。でお酒飲むのはいいことだっていうなんか言ったんだけど、もうアル中でもう本当に人生ボロボロにされてる人ってのはもう無数といるんですね、日本にね、うん、 それはあのアメリカと日本は違うっていう理由にならないと思うんですね。やっぱアメリカでもあのそれが表に出てアメリカはいるけれども日本もあるわけなんです、
うん、
そういうことをやっぱ考えないといけないし、そしてやっぱ聖書に明確に強い酒っていうのが書いてある。それは箴言に書いてあって、でそれで例えば私の妻なんかあの満員電車のところでもう殴られたことありますからね、酔っ払った人にね、うん、あのもう無礼ですよね。あのそのお酒飲んだからしょうがないじゃっていうのはありますよね。でもそれは歴史として犯罪で捕まんなきゃいけないわけでしょ、うん、だそれをやるわけですよ、お酒飲むっていうことによって。だからいろんなそういうあの無感覚になるであるとかで、あとはやっぱり一番大きいのは酒に酔いしれない、そこには放蕩がある、しかし御霊に満たされなさいっていう言葉あるから、そこでやっぱりあの今のお酒のアルコール度と あそこの聖書に書いてるブドウ酒のアルコール度はもう全然違いますから、ずっとずっと低かった。当時の聖書のイエス様あの飲まれていた時のブドウのアルコール度って非常に低かったんです、
ね、だからね、一説には殺菌程度だとかね、
あのだから
水をね、
うん、そういうのはありますから、
まあ、あの今話戻しますけど、というのはこういう、異文化というか偶像文化の戦域においてもその個人があの持っていくこと、それから教会として共通に持っているものっていうものが大体ありますよね。そういう中で今度はそのラインを人に競そうとするとそこに宗教になってきますよね、まあ、ある意味でのこうこれはノーなんだみたいな感じの、まあ、立法主義ということになりますよね。でも時にはその立憲立法主義になっているものが守っていくということもあります。だからこうなかなか微妙な、
微妙ですね、
まあ、ちょっと話はもう次に進みますけども、お嫁さんが要するにそのご主人もご主人のお母さんもクリスチャンじゃない家に、その奥さんがクリスチャンになった場合、まず教会に行くっていうのは大きなことですよね。それから洗礼を受けるというのは次ジャンプですよね。
ジャンプです
ね。それから次そこのお墓はどうするのかという問題があります、まあ、そういう方おられますかね。あの自分はクリスチャンだけども主人もそこの家もクリスチャンじゃなくてとか、そういう友達がいるとかね、だから教会には行けないとか、お墓はどうするのとかいうようなね、そういう人にどうアプローチするかということですね。嫁がね勝手にそんなことするっていうのはやっぱりちょっと失礼な文化じゃないですかね。畑中さんなんか失礼な嫁ですかね。いやいや、でもそういう友達がいるときにあなたも失礼と思うのか入りますかみたいな感じですか。全然失礼じゃない、それはそれで、で結構家族の中でもいやそれはそれでちゃんとやれば通じるよっていうような感じですか。ご主人のお母さんとか、まあ、ご主人もクリスチャンじゃないですよね。でも嫁はクリスチャンですよね。でまんまと子供たちはみんな教会にどんどん送り込んでるわけですね。哀れみでね、もうついにおばちゃんまで、ね、来てますよね。すごい嫁じゃないですか。それはご主人のお母さんとかに失礼とか、まあそんなはない。
まあ、主人のお母さんがどう思ってるかはあまりその宗教、日本のいう宗教の中に入ってないんですね。だから入らない人 で主人も割とそうなんです。あまり影響を受けないので、ただ逆に私の母なんかは日蓮宗のなんかもう毎月やっぱ婦人会とか行ってるような き言ってた線引きがいくつかあってそうしてるっていう感じで甘いところもあると思うんですね外から見たら、うん、でも自分なりの線引きがあって、
うん、
っていう感じです。
なるほどね。まあ、あのうちにあの平野さんと おばあちゃんがいるんですよ。94歳。この間任し聞いたらお嫁さんに行った時にあの賛美歌を歌いながら皿を洗ってたんだって。そこの家は誰もクリスチャンいないんですよ。そこのお母さんがあんまり楽しそうにしてるから一回私も教会行きたいって言ったんですよ。お母さんが先に救われた。それでご主人が救われた。それでお父さんも救われたっていうね、そういう意味もあるからね。うん、嫁さんの単なる宗教というか本当にその何かが漂ってたんでしょうね、キリストね。だからその失礼も失礼じゃないみたいなことはありますよね、うん、なるほどね。まあ、 あのちょっと時間に限界があるのであのざっくりそんな話をしてたんだけど他に何かちょっと思いついたことであったらぜひあのストップ、ちょっとということで何か聞いてみたいことないですかね。あの、なんだっけ、セカンドチャンスかあります。
死後の救いですか。
ああ、そうですね、セカンドチャンス。要するに自分の親戚とかおばちゃんとか親とかが、ええ、もうイエス様信じないであの死んでしまったと、
ええ、
で、またそういう人に対して伝道してる時ですね。東北なんかほとんどそうですよ ね、 すね、津波で亡くなられたんですよ。でその人にイエス様と言ったら亡くなった私の主人はどうなるのという話になるんですよね。その人たちはいやまあそれはイエス様悪いことせんでしょうでセカンドチャンスのができてきたんですけどね。
あれですか、いいですか、
うん、はい、どうぞ。
その日本人の死生観があの2つ大きな特徴があるんですね。一つはその死というもの、また生きているというものをこの神がこれ神の特権だから人あの子供例えば赤ちゃん妊娠するじゃないですか。その時に受胎、受精してそして赤ちゃんになっていく、これ完全に神様の領域ですよね。で死ぬのも神の領域なんですよね。でそれが日本人にはない、つまり他の家族と一体化してるんですよ。それがこれが第一点です。だから例えばあの浄土真宗とかほらみんなもう一家こぞってこう極楽浄土みたいなね、うん、そのみんなで行かなきゃいけないっていうその家族の絆の方がその神の家族の絆が神の領域にもう入り込んじゃった。これが一つ目ですね。で二つ目は死というものが肉体は滅びても霊魂はここら辺にいると、うん、だからあの死そのものを認められてない、うん、だから千なんだっけ、風になんだっけ、あの有名な歌あったじゃん、流行って歌
私の、
そうそうそうそう、あれまさに。あと日本であの映画でよくあるのはあのその死んだ人が違う人に乗り移ってねまだ生きてるみたいなね、あれはもうまさに日本人の死生観。
ちょうどその時は誕生日だって、うちののり子はおばあちゃんの命日と一緒やったみたいなあるよね、
そうです。それがこの2つが一番大きな問題だと私は思ってますね。でセカンドチャンスの問題というのはそこを日本人に非常にもうぴったりくる、その死んだ後にまだ福音を信じるチャンスがあるよっていうね、あれもぴったりくるんですね。でも、まあ、今回もパスターチャックが昇天したけれども、あのじゃあその時に チャックにまだ僕話しかけないんですよね。誰に話しかけるかって言ったらイエス様に話しかけてますよね。でそれは人が死ぬのは神がされてるんですよね。だから神様に出会う機会なんですよね。死ぬっていう人が生きるのも赤ちゃんが誕生するのも神様に出会う機会なんですよね。そして死ぬのも神に出会う機会なんですよ。で極端な話不信者であっても神に出会う機会なんですよ。そして神様をそして人を救うのは神なんですよ。自分じゃないんですよ。ここが抜けてるんです日本人には。
で、うん、あの今のその話だけど、うん、例えば律子さん僕が死にますよね。それであの写真かなんかあった時に あなたねみたいなのもありえないわけや、クリスチャンだから。あの日本だったらよくあの死んだ主人に朝お茶備えするときに行ってきますよって言って、
だから
今日はねあの大変だったみたいな、
その行為というよりも大事なのはその死んだ人がその塵に戻って霊が神に行くというのがそこで欠如してるっていうところが問題なわけです、うん、そこですよね。だから人が誰か死んだ時に聖書に書いてあるのはその生徒の死は美しいっていうのも詩編に書いてある。そこが神様を礼拝する時なんです。だから葬儀っていうのも神を礼拝してるんですよね、うん、でよくあるのがその敬虚ですよね。敬虚の時にまだ来ないでほしいっていう、なんでかってまだ救われてない人がいるって。でもあなたが救うのその家族を、僕いつも思うんですよ。あなたじゃなくて神が救うわけでしょ。でなんでこうつなげるのって、うん、
で、いやそういう意味で言ってんの。
そうですよ、うん、そうです
よ、そうです
よ、うん、あごめんね。
いやいやいや
で、
そしたら景況の話が来た時にまだうち の, あの父とか弟とか救われてないからまだちょっと来ないでほしいんだけどねっていうのはもう変な話なんだ。
変な話ですね。だってあのイエス様が戻ってくると、
うん、
なるほど、もう私が甘いを引き取るよと、
うん、
そして教会を引き取るよっていう、うん、一大イベントじゃないですか、
はいはいはい、
うん、で例えば礼拝、例えば もっと簡単な例にしたら礼拝をしましょうっていう時に、はい、いや私はまだ家族があのクリスチャンになってないから行けませんって言ってるのと似てますよね。
お、うん、なるほど。
うん、違うでしょ。神に会うんだから自分と神の話であって、神が全部支配されてるんだからそれ自分は行きますよね。家族行かない。
なんかあの言うよね。でもね、なんかあの言いません、景況今夜イエス様来るから、もうちょっと待ってくださいうちの、
それ
変なんだね、
うん、だからそうですね。あとはあのそのような信条はあの現実に合ってないっていうのがありますよね。つまり何かというと、あの僕よく話すのが津波の時に生き残ったところと生き残ってない、で多く死んだところっていうのは何が原因かって言ったら助けに行ってるのが原因なんです、うん、で自分の信条が許せない、自分だけ生きていくのはもう絶対許せなくて、それで悩むわけじゃない、苦しむわけですよね。
そうですよね。
そのために行って全員死んじゃうんですよね。だけどもそれをあのあがらうように先祖からの、伝えがあったのが釜石だったんですよ、うん、自分を救えっていう教え、伝天校っていうのがバラバラになって高台に行けと、うん、そうじゃないと共同体全体が死んじゃうからっていう、それが 前から伝えられてて、で小中学校、釜石小中学校の子はほとんど死ななかった。で家族も死んでない、どうしたか高台で会ってるから、うん、だから自分の命を救うことを考えることがもしかしたら家族も救うかもしれない、うん、だけれども自分の命を考えずに他の家族のことを考えたら全員死ぬ
わけです。よくあの、うん、ちょっとウルトラ解釈で洗礼受けたいんだけど、うん、うちの主人があのイエス様信じるまで待ってから洗礼受けるとかっていうのもあの履き違えてる。
そうでしょうね、だってイエス様がマリアと、うん、マリアとか他 の, その家族たちがやってきた時に、肉の家族がやってきて引き取ろうとした時に、私の家族って誰ですかと、ここで御言葉を聞いて、聞いている人たちですよと、うん、
なるほど、でなんかだから自分の中にはその日本の 和の文化というか、こうみんな共同体というか、なんかねみんな一緒っていうような、やっぱり助けに行きたいですからね。なんか
いやそれは辛いでしょ。
ゆうか行かなかったら誰も何も言わないけども、なんか
こう、もうこれ辛いです
よ。
それであの津波 その生き残ってる人はものすごい悩んでるし、津波に限らず戦争とかね、あの沖縄の方々とか生き残ってる沖縄の方、あのほらあのものすごい苦しんでますよ、ね、自分だけ生き残
った。ひょっとしたらそれ個人主義じゃない、その和国の和っていうのは、クレートまでは言わないけど、僕たちを個人信仰につなげるのの大きな妨げになってる。イエス様と自分っていう強い関係があったらいいんだけども、なんかこの兄弟とか近所とか友達とか大事じゃないですか。僕よくあの日本を
その本当に大事にしてるかですよね。僕はそれを問いたいですよね。 本当に大事にするって、子を大事にしないでどうやって家族大事にできるんだって、子がない家族って何なんだってことです、
ね。まあ、もう一つは友達とかからこう悪く言われるの嫌ですよね。なんか怖いっていうか、友達なかったら生きていけないみたいな、なんか友達とか、
まあ、それも同じですよね。やっぱり子がなかったら
人に自分がどう見られるかっていうことがすごく大変な文化だと思うん
です。そうですね、それがやっぱり一番大きいですよね。
だ同じだって、
あ、どうぞ、どうぞ、
あ、どうぞ、
ええ、問題ありますね。
だから本当は一人一人自分のありのままでいいんだっていうことが本当 の, あのお互い認め合うっていう、こう認め合うっていうのが本当の一致なんですけども、それを はきしがいて、ただみんなが同じ服を着て同じ、ことを話しするっていうことをとちょっと吐きしがえる、それがあの一つあると思うんですね。
まあ、僕はうちの人には祈祷会とかでそのちょっと言ったことがあるんだけども、今度は同時にこのリッチとかタラビスとかっていうああいう宣教師の教会に行くと、今度はその日本の変な和のアイデンティティじゃない自由っていうのをくれるんですね。すごく気持ちいいんですよ。で同時にわがままっていうか、本当はそこから一致するのが教会なのに、一致しないで私はいいんだよと、あなたたちは収容会行けばいいんじゃない、私はディズニーランド行きます。
だから
別にいいけどね、
そこからさらに次の一歩ですよね。
そういうことです、
その子ができたら今度はその子を使って他の人に使えていくという、今まではね、人に使えるっていうのが人に合わせる、人に気になるから合わせる、そうじゃなくて愛の動機を持って、だから愛というのは自由なんだけども、あえてその自由を他の人に使っていくって完全に自由な主体的な中での方針。
だからこの教会の和というのと日本の和というのが表面的に似てるんですよ。
そう、
だから牧師先生とか教団に右へなれで一致してると思い込んでるんですよ。本当は子の信仰がないんですよ。でも今日言ったこの偶像とかの文化っていうのは一人一人が自分のアイデンティティで決めることなんです。で同時にそこから今度は和が教会の一致ができてきて一つになってるのを、ある人たちはそんな牧師先生に右へなれでいいじゃないかって言って誤解してるんですよ。
そうですね。
で、ある教会見たときに気持ち悪いと、あそこカルトみたいやと。でもその人たちは一人一人のアイデンティティを持ってなおかつ次のエペソのように一致したのを旗から見て気持ち悪いと言って、その辺のとこをこう上手に説明できるといいよね。
そうですね。
だからカルバリに来たときに、あのなんかこうみんなが一つになっててね、なんかカルトみたいやねっていう人結構います。
いますよね。
いますよね。
だってチャック教ですよね。
チャック教ですよ、肌から見たら、
肌から見たらそうです。
でも聖書の言ってるあの一致っていうのはやっぱり何でしょう、さっきも雑談でちょっと言ったんだけども、あのビルさんがチャックに物言えないみたいな話をしたじゃないですか。なんかやっぱりすごい、あのこの次に出てくる聖書なんですけどね、ロイヤリティっていうね、忠誠心、
忠誠心だ、
忠誠心、なんかね怖いほどの忠誠心はあるんですよ。
そうですね。
アメリカなんですよ。
そう、
アメリカなのに、それも僕のいたなんかサンフランシスコでもう忠誠心なんかないようなむちゃくちゃの街ですよ。そこで本当に自由に、服も本当に自由に、牧師もなんか5-5でイエーイってハイタッチしてるような教会なのに、ひとたび何かが霊的なことが決まった時にはなんかすごいんですよ。
そうです。
で、あれがなんかこう難しいですね。
難しいですね。
で、それを日本に変にこうするとなんかカルトみたいな、
ね、そうですね。愛なんですよね。例えばあの火曜の朝にあの三藤さん、トラビス、リッチ、他にも集まってるんですけど、もうあの同意しない点っていうのは、この意見ディスカッションですね、今みたいなね、もうドンパチ行くわけですよね。
でも、そうですよね、
え、 ボロクソですよ。
聞こえますよね、ええ、あの声は、ね、
あのうるさいんですよね。もう完全に日本の文化無視してるんですよね。このでっかい声でこちらもちょっと大きい、アメリカ人も大きいしね。いいですか、はい、はい、
今のその家族の救われてない家族のことで、結構まあ子が大事っていうことで、でじゃあ死んじゃった家族とか、未信者で死んじゃった家族とか、と、まあ、自分の子供が自殺しちゃったとか、そういう人たちはじゃあどうなってるんですか、イエス様信じて死んじゃった、でそれはどういうふうに。
非常にだからやはりそのまだその教会に来てない求道もしてない人から聞かれたときは非常に難しいですね。あのもう言葉が出ないですね。私はあの本当に今祈らせてくださいっていう感じで、その痛みを共有する、あのそれには同意しない、だからそこに答えを与えない、
与えない、
与えない。イエス様がこれは誰の罪ですかと生まれつきの盲人に対してね、あのその本人の罪かって答えを与えなかったんです、
うんうん、僕もそのことすごく大事なことだなと思って、でそれあの話にもつながるんですけど、まだ家族が救われてないから提供はまだ来てほしくない、それもつながると思うんですけど、僕がまあちょっと申し訳ないですけど、前いた教会でその質問に答えられたその宣教師の方は御言葉なんて言ってるのっていうことで、このヨハネ、使徒の働きのもう有名な主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言ってるよ、で神にとっては一日は千年のようである、千年は一日のようであるっていう言葉だとしたら、僕らには分からないけど未信者の家族が本当に死の寸前パッとあの走馬灯のようにイエス様にパッと出会って自分の罪バーッと示されて、あ、イエス様ごめんなさいって言った瞬間に救われるよ、御言葉はあなたがイエスを信じればあなたも家族も救われてるってことは、天国に行けば必ずいるっていう答えをもらったんですよ。それですごくなんか安心したっていうか、それはどう思われますか。
あのあそこのイエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるっていうのはですね、自動的な話ではなくて、自動的に家族が救われるという話ではなくて、あなたがイエスを信じるという献身をすることによってのみ救われる可能性があるわけです。であとはあそこはあのもうパウロは予言してるわけですね。特にあそこの監守ですよね、あのピリピの監守の個人的予言ですね、あそこはね。だけれども原則としてもイエスを信じる、だから私たちはね、家族どうやって救われたらいいのかって、家族救われて神様どうなんですかって言うんだけれども、そうじゃなくてあなたがイエスの命令に従いなさい。だから例えば奥さんね、あの未信者の旦那さん持ってる奥さんとかは特にこう感じると思うんだけど、一生懸命伝道するのも必要なのかもしれないけれども、本当に旦那さんに従ってるかっていうところで初めて旦那さんがイエス様に捉えられるっていうことが起こるわけです。だからイエスを信じたら、そうしたら家族も救われる、自分の責任を果たしなさいっていう意味合いだと思うんですね、あれはね。
自動じゃないですね。
自動じゃないですね、
ただそのそうやってせっかく救われたっていう話をしてる人に、いや自動じゃないですよって無礼ですよねなんかその心情的には、ね、
心情的には無礼です、
ね、アルバリーチャペルではこういうふうに順を追ってそういうシチュエーションで、この御言葉はこういう感じ、感じをしますけど、ダイレクトに御言葉はこう言ってるよって言われると、確かに自分がイエス様を信じてるんだから、周りの家族も未信者で亡くなったとしても救われるだろうし、自分の前に死んだ先祖であっても、おじいちゃんおばあちゃんであってもイエス様を信じてなくても、あの逆転の発想っていうか、子孫の方が救われたから、
それは違うと思います、はっきり。なぜかというと、そんなこと言ったらクリスチャン人口の家族全部がもう天国に行ってることになりますよね。福音宣教むっちゃ楽ですよね。ですよね。でそれは間違った解釈だと思います。そこまでは僕は言えると思います。
だから大事なのはそこで、あのね、聖書解釈ですごく大事なのは、それを教理っていうかね、真理だっていうのを分かるのは、他の聖書の箇所でそれを言ってるかどうかっていうことなんです。
なるほど。
でそれ言ってないんですよ。やはり各々が申し開きしなきゃいけないって書いてあるんです。
で自分が地上で行ったことに対する報いを受ける。で、あの黙示録の19章のところにはそれぞれが貧しいものも、あ、間違ったりと大きなものも小さなものも白い大きな裁きの御座に出ていくと、それぞれの行いに従ってって書いてあるんです。だからもう各々とかそれぞれっていうのがもう無数までいかないけれども何十とあるわけです。でその中でじゃああそこのピリップの看守に対して言った言葉はどうなのかっていう解釈が必要になるんです。でそうすると僕がそれ総合するとどうなるかって言ったらイエスに従っていくことによって家族が救われる可能性が出てくるよという解釈になったんです。だからそうやっていつも例えばバプテスマ式にしても何にしてもその一つのどこか出てきたことじゃなくてそれを実際イエス様教えて使徒が実践していて、そして本当に 書簡でね手紙の中で教えられているかっていうね、
3つ
をよく言うんですよね。だから足洗いをねカルバリしないんですよ。足洗いので、で他の教会でやってる人いるじゃないですか。イエス様はやったんですけども使徒行伝でやられたっていう記録がないんですよ。で手紙で教えられてないんですよ。
で、まあ、式典ではないんですよ、やるのは勝手ですけど、例えば
で
頭にかぶり物するのもそうです
ね、そうですね、うん、であとはでもバプテスマは全部ある。イエス様が信じてバプテスマを受けるものって言ったでしょ。
聖餐式もありますね、
うん、そう聖餐式とバプテスマにつきは3つ全部あるんです。だからやるんです、0点として、うん、でそうやって読んでいくんですね、うん、だから一つを取っちゃいけないんですよ、うん、いつもこう。
ただし、まあ、そういう一つの言葉のちょっと間違った解釈かもしれないけど慰められるとかありますよね、う
ん、それは個人予言なんですよ、ね、うん、だからあそこでは個人予言なんですよ。でそれが ある時に自分がねまだ救われてない家族がいてこう祈ってたらね主が与えてくださった。
なるほど。
でそれに従って信じて祈っていくっていうのはすごい
な。それで救われていた人っているよ、
ね、いますよ、いますよ。だからそれは個人予言なんですよ、神様からの、
うん、自動ではないです、
ね、自動じゃないです。
なるほど、ね、僕が一番怖いなと思ったのは僕が外国で信仰を持ってこの国に来た時には、まあ、僕は小浜先生という先生の元に来た時にはだから先生が言って右へなれ全部なんですよ、怖いと思いましたね。なんか
怖いね、あれは。
で同時にさっき言った本当中島さんの言われた通りアイデンティティですよ。一人一人が神との信仰を持つべきなんですよ。で今度それで一致していくっていうのが教会なんですよ。だからそのプロセスの中にあるんですよ、どの教会も、でまた一人一人があるんですよ。それをなんか右へなれでこう言ってしまう怖さ。で今度はアイデンティティだってこう言いすぎて私は勝手でしょそんなもの、
そうなんです
よ、牧師はそんなこと強制しないでくださいよっていう、なんか そこをちゃんとこう説明したいね、
だからそうですね、服従っていうのは愛なんですよね。だからやる必要全然ないんですよ。でも愛するから従っていくんですよね。だそれは僕か次のねロイヤリティの話になってくるんですけど、そうですね、牧者と信徒の関係においても愛してるから従うんですよ、うん、ここが大きな違いです、うん、
なるほど。だから親もそうだし、それを全部飛び越してこの偶像礼拝の話とか、それから文化的な話をするとカルバリーチャペルはどうなんですかってことになるんですよ。そんなんないよね、
はい、ね
だってトミーとかタラビス見てカルバリーチャペルどうですかって言ってあの人たちと同じようにしたくないこといっぱいあるよね。
あります。
あるよね。
あります。
分かんないよね、あの人は日本の文化そんな。それはハワイとかカリフォルニアの文化であってね。
それはもう。
それ見てカルバリーチャペルはどうですかなんて。じゃないですよ。でも全く同じ理念はありますよね。
全く同じなんです。
ありますよね。なんかそこを正しく伝えないと、何かこう僕のしてることが全部みんながしなくちゃいけなかったら気持ち悪いですよね。
気持ち悪いです。
なんかそこを伝えたいですね、ちゃんと、
でさっきの話に戻ると火曜の朝にこう議論とかバーッとするんです。でも何かあった時に助けるであるとか、そして本当にこう集まるであるとか祈り合っていくとか、困った時に自分が全く違う意見を持ってたとしても全く自分の意見と違うことを自分でやってるっていう自分も発見するんですよ。それはロイヤリティなんですよ。
そう、
ね、愛してるから。
そう言ってたね、うん、僕ロイヤリティっていうのはもっと上下のことかと思ってたんですよね。
でお互いもそうですよ。
お互いもそうです、ね、
そして離れていて試されるのはやっぱりこの人本当に大丈夫なのかなって思ってる時でも、でもやっぱり祈ってってコンタクト取ってって交わりを持ってってね、ちょっと夫婦関係と似てますよね。夫婦関係でもほら例えば旦那さんが1ヶ月出張であるとかなんだかって言った時にも、なんかいろんなことが起こってちょっと気に入った男性がいたとかなんだかって言ってもやっぱり違うで、お互いに試されるわけじゃん、離れてる間って。でそれで、でもそこでお互い信じ合って、うん、
試されているところを通っていく。だからやっぱ試練っていうのはありますよね。でその中でもやっぱり試された後の絆ってすごいですよね。うん、すいません、はい、
まあ、あの時間が来たのとトピックが変わっていったということで実はあのこの後今晩ですね、個性と調和ってこうタイトルを変えたんです。これもともとのタイトルはセッション4は中性ロイヤリティということですね。僕はスペルが R で間違って赤石さんにこれは違うやろとか言われてあれはロイヤルってあのなんか
王様なんです
。王様な僕の頭の中ではロイヤルとロイヤルが一緒で
R レストランでありますなんかロイヤルなんだかありますよね
L でしたね。ロイヤルホストかと思ってますよね。ロイヤルって言ってのは忠誠心っていうね。これはとてもパウロこのコリントの手紙に、ね、パウロにも反感してこう言ってるのにパウロの愛があるっていうすごい、ね、あの楽しいトピックだと思います。すいません、ちょっと、話がこう次に行ってしまったんですけども、もし個人的にそういう先ほど言われたとてもいい質問だしね、またあの今ここではあの言えなかったんですけど、個人的にこれはどうなんですかとかね、うん、うちの死んだ犬は天国に行ったとかね、あのそういう大きな問題ですよね。あのなかなか言えないことですけどね、はい、あの個人的に明石さんに聞いてください。
何言ってんすか。
じゃあお祈りします。
なんだそれ、
はい、テレジナ神様、本当に聖霊が働いてると思います。本当にあなたが働いて私たちを教えてくださってます。どうか、また今日このロイヤリティの話をし、また明日第二コリントから心を広くしてください。本当にこの収容会をプランしてくださったのはあなただと思いますので、しっかり受けることができますように。また、あいにく、今日だけで帰らなくてはいけない兄弟姉妹もいますけども、そういう人たちにもまた録音したものテキスト等で分かち合っていきたいと思いますので、どうか私たちの群れを通して本当にこの国に、イエス様あなたが正しく伝わり、いろんな束縛されているものから本当に解放されていって、私たちが追わなくても追う必要のない、勝手に重荷と思っているところから解放されますよ。そしてしっかりと追うべき十字架を追って歩んでいくことができます。私たちの主イエスキリストの名前でお祈りいたします。
アーメン。